いたいと思います。最初にですね、聖書を開きください。第一コリントの14章の1節をお読みとします。私の聖書で308ページになります。第一コリント14章の1節をお読みいたします。それではお読みいたします。308ページ、第一コリント14章1節をお読みいたします。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、このセミナーの時はありがとうございます。さらにこのリバイバルに向かって、この神様の働きを私たちが学び、また実践していくことができるように助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主の御名を呼びます。感謝します。それではですね、短く今日も学んでいきたいと思います。で神様はですね、この私たちに御霊の賜物をですね、9つの賜物を与えてくださっています。で私たちこのですね、早く走れるとか、計算が早いとか、そういう実際的な賜物がも与えられているんですけど、聖霊の賜物がですね、与えられています。それは予言とか癒しとか知恵知識とかですね、霊を見分ける力とか、そういう賜物であります。で皆さんですね、クリスチャンには、そして聖霊のバプテスマを受けている人だったら必ず一つ以上のですね、賜物が与えられていますし、用いることができるわけですね。ですから私たちはそれをこの神様に従ってですね、用いていく必要がありますので、その時に多くの方々がですね、神様の方に立ち返ってくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、今、いろんなコンピューターの働きが進んでいますけれども、そしてまた、もうすぐしますね、向こうにあの時に行かれると思うんですけども、また今個人がですね、働きがどんどん進んでいて、また太陽子姉妹がですね、8日からまた使わされていくとかですね、また今先ほど素晴らしい賛美がたくさんありましたけど、この、CD や賛美の働きがどんどん進んでいます。でも一つ一つでも予言を通してですね、神様がですね、こう語られたことでもあったわけですね。ですから、こう賜物を通して開かれてきたことがたくさんですね、私たちの群れにもこうあります。ですから賜物を用いるか用いないかというのはすごく大きな、また決定的なことであるということをですね、覚えて用いていきたいと思います。でしかし賜物はですね、必ず原則があって、それは聖書に従ってですね、用いるということであります。でも皆様も耳にタコができている方もいるかもしれませんけども、ですね、必ずそこをしっかりとですね、今いいんですけど、本当にこう現れてくるとですね、一人一人にすごい賜物が表されてくるので、その時にですね、しっかりと聖書的に用いるということ、また私たちの一人一人の教会に現れてくるので、その備えをですね、しておいていただきたいと思います。一つはですね、教会の賜物はこの教会に与えられたものなので、教会のものとして用いるということですね。ですから、教会の管理、カバーを受けですね、それから教会の秩序の中でこう用いていくということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから一人一人に現れるんだけど、それはこう教会のものであるので、体の一部として用いていくということですね。ですから体から離れたら、どんなに優れた器官であってもですね、死んでしまいますので、私たちはこう必ずその正しくですね、教会のものとして用いていくということですね。それが第一コリントの14章の1節から、12章の11節から12節ですね。すみません。それから27節に身体であるということが書かれています。から14章の40節にこの秩序を持って行いなさいということが書かれています。ですから、教会のものとして正しく用いていく必要があるということですね。もう一つはこの吟味するということですね。で、予言やまた霊的な事柄に関しては必ず吟味が必要だということですね。で、聖書にこの吟味しなさいってことが書かれているわけです。ですから私たちは今こう聖書がありますし、聖霊様が内側におられます。そして教会がありますし、ですから私たちはこう吟味することができるように神様はしてくださっています。そしてそれは神様から来たものとですね、人からのものとサタンのものがあります。ですからそれをですね、見分けていくということですね。私はさっき素晴らしい賛美聞きましたけど、世の音楽でも感動したりすることもあります。っていう素晴らしい話を聞いても感動したりすることがあるんですけど、でも神様のものはですね、ちょっと違うんですね。そして神様のものは実を結んでいきます。で、私たちは、例えば予言 であっても、神様の子供だけを受け取るっていうことをですね、していく必要があります。で、あと間違いがですね、含みますので、私たちはこの必ず吟味をするっていうことですね。そして、一人一人、その吟味の土台は聖書であり、そして神様に聞くっていうことですけども、一人一人この聞く耳の成長が違いますので、教会の助けを受けてですね、必ず吟味していくっていうことですね。教会に見分けの機能がありますから、そして、でも最後はその個人がですね、私たち予言を受けたその一人一人が必ず吟味していくっていうことですね。そのことを覚えていただきたいと思います。それが、14章の29節にですね、必ず吟味しなさいっていうことがですね、書かれています。ですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして、賜物の成長に関してはですね、必ず、いくつかのことがあるんですけども、必ず用いるということですね。それが重要であります。今日の御言葉のところにもですね、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物の特に予言することを熱心に求めなさいとあります。ですから、賜物を開いてくださいって求めるんですけど、特にそのどういうふうに求めるのかというと、予言することをですね、賜物を求め、そして予言すること、実際に行っていくことを、用いていくことをですね、求めて、やっていく必要があるということですね。ですから、そのことを覚えていただきたいと思います。で、私今泳ぎができないんですけども、ね、九州の方はですね、海で皆さん泳げる方がほとんどだと思うんですけど、ちゃんと、普通に、子供の頃に海に行けばですね、大体みんな泳げるようになると思うんですけども、でも、やらないとやっぱりですね、できないわけです。そして、成長もしていかないわけですね。で、私たちはやるっていうことをですね、徹底していきたいというふうに思います。で、先日ですね、今日は礼拝にですね、新しい方が来られたんですけど、それは佐世保教会のですね、福岡姉妹のこの親族の方なんですけども、娘さんのがんじゃなくて肝臓がですね、癒されてですね、来て、そして礼拝に来られたんですけども、そしてその娘さんも癒されて、今日は平戸教会の方に行ってですね、ご神徒に行って礼拝を受けたということで、本当に神様ですね、働いてくださっています。でも、その礼拝の中で証してくださったんですけども、本当に、ちょっと絶望的なですね、状況があったんですけども、神様が本当に奇跡が、神様がしてくださったとしか思えない、奇跡としか思えないっていうことをですね、言っておられました。で、本当にこう、賜物の働きっていうのはその人の心をですね、本当に開いて、涙ぐんでですね、本当話しておられましたけど、本当にこう、その人の心をですね、こう癒しようとして神様が本当に開かれるんだなってことを思います。で、賜物の働きを通してですね、主がどんどんこう、人々を救いへと、解放へと導いていかれるってことを思いますので、特にこう用いるということですね。で、死の十字架で私たちの森で特にこう癒しが起こっているのは何か特別なことではなくて用いているからであるですね。1週間5人必ずですね宿題が出ていて自分も含めて5人祈らなくちゃいけないとかですね、そういう宿題が出ていてこうある意味こう反強制的にやっているわけですけど、それが結局どんどんどんどん今癒しが起こっているですね、ポイントになっています。ですからさらにですね、私なんか祈ってもっていう方がいるんですけど、神様はですね、神様の手としてですね、どんどん手を置いてですね、祈っていただきたいと思います。で、祈る人を通して信仰によってこの賜物を用いる人を通してですね、技が起こっていくということをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りして終わりたいと思います。します。天皇様、このセミナーの時を感謝いたします。主は豊かにさらにこの働いてくださり、この九州において、またさらに私たち一人一人を通して、多くの方々がこの賜物を通して、主を知り、主に立ち返り、また素晴らしい恵みに預かっていけれるように助けてください。リバイバルのために私がさらに訓練を受け、用いていけるようにしてくださることをお願いいたします。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。